さあ始まりました、島崎くすのきスチームアウトでございますけれども、はい、よろしくお願いします。
お願いします。島崎和馬です。よろしくお願いします。お帰りなさい。
あ、そうですね、2週間くらいにわたる旅行から帰ってまいりまして、はい、まあ、前回の放送とかアーカイブ残ってると思うんで聞いていただけたらなとは思うんですけれども、はい、自分でも忘れちゃった、フィリピン、ドバイ
結局ルート的な最初確かこう行くよってのを伝えた通りには行けた。
そうそうそうそう、まあ、そうですね。だからフィリピン、うん、ドバイ、サウジアラビア、うん、マレーシア、あー、シンガポール、マニラ、成田か
、うん、もう成田ももうマニラに聞こえるね、うん、もうわけわかんないね、もう
踏めるもんね
踏めるね。
でまあ楽しくこういう話もできるかなと思ったんだけど、うん、ちょっと今なんかどえらいことになってしまってまして、
ちょっと情勢が
えみたいな。
で今無事帰ってきてるよってだけ報告にはなるかな。ま
あそうだね、僕はとりあえず無事帰ってきてるんですけど、うん、はい、ね、本当に2週間ぐらい前にいた場所が今しっかり空爆されちゃってたりとかするんで、ね、っていうかそのなんていうのかな、エリア的に言うと、うん、本当に2キロとかしか止まってたところから離れてないようなところも、一応煙が上がってるさ、動画とか SNS に上がっても臭めちゃって結構びっくりしちゃってるんだけど、
よかった、
ね、今さ中東はそのイスラム教の人たちはラマダンの期間なんだよね、うんうん、ラマダンっていうのはその、まあ、断食の習慣の一つでさ、うん、なんていうのかな、日が昇ってる時間、日照してる時間はご飯を食べない、うん、お水も飲まないみたいな、
あるよね、
うん、なんかあってさ、もうその期間中で、うん、まあ遊園地とかもさ、その期間って正規の時間じゃ動かないんだ。だからラマダン期間よりも前に行く後に行くみたいな話をずっとしてたんだよ、その旅行の計画をしてる段階でさ、うん、でこれだから後にしてたら、ね、もう今真っ最中だからさ、
もうとんざだね、
もう完全にキャンセルだよね。だから先に行ってて本当にギリギリ、
ね、
本当のギリギリセーブ
本当によかったね、うん、マジで危なかったね。
サウジアラビア出た、本当2日後ぐらいからラマダンが始まって、うんうん、でそのラマダンが始まったと思ったら今のその戦争の感じになっちゃってるからさ、ね、本当にもうギリギリセーブ、
本当ギリだね、よかったとりあえず。
その今回さ一緒に旅行行こうって言ったアブダビに駐在してるさ、うんうん、友達がいるんだけど、うんうん、彼は今もまだアブダビにいるまんまだからさ、すごい心配でさ、ね、それもさ、でその旅行中も一応さドバイで一緒に会ってご飯食べたりとかしてたからさ、うんうんうん、なんかこんな当たり前のように、
いや怖いわな、
ね、こんなことも起こるんだなみたいな、本当にちょっと気が気じゃなかったりとかするん
で、ね、そばにいた分ね、うん、その時間的な、
そんななんかあれです、なんかカズマくんでっかい星条旗入ったプリントのパックは着てる、これなかなかスタンスを表明してる、
その今日そういう話しようみたいな、こっち側とかそういうの全くない、ごめん本当に今言われて気づいたわ、
でか星条旗パーカー着てるけど
本当にわからん、
これはアメリカ側を支持しますって
違う違う違う違う、本当にそういうその意思表示をワドダックスの国に見せるためのあれじゃない、本当に
イランの独裁政権に対する
本当に違う、
そういうメッセージを示して
ごめんなさい、本当にその何にも意味なく来てたわ、はい、家にこれあったんだぐらい、初めて来たぐらいなんだけど、
はいはいはい、おっかないですね。だから今年はさ、まあ、どっちにしろもうお金あまりにもないから、
はい、
どこもちょっと行けないかなと思ってたけど、
大きな旅だったからね、
ちょっとさ、もうこれこうなるとさ、今ロシア上空飛べないでしょ、
そうだね、あっちも行けない、ね、
で、これで中東上空飛べないでしょ、
そうだね、
そうするともうさヨーロッパの方に行けないんだよね、日本の人たちは、まあ、もしくは
通れないもんね、
そうそうそう、
シンプルに、
もしくは中国の航空会社だとロシアの上空飛べるから、中国の、まあ、上海とかまで出て、でも今はさかかもうその中国もあんまりこうウェルカムな感じじゃなくなってるからさ、ね、日本人に対してさ、
確か
結構
限られて聞きちゃうね、
そうそうそう、
寂しいよ寂しい
ね、中東より手前だよね、だから東南アジア、オーストラリア付近でチャップチャップするしかちょっと今年はなくなってきてるという、
お出かけってなったら
アメリカもちょっとこうなると気なくさいです
ね、いやアメリカもそうなってくると気軽には、うん、ハワイとかよくみんなが行くような場所にもちょっと、うん、まあまあまあそうだね、うん、難しいね、海外旅行がちょっと狭まっちゃった、 そうね、まあみんなとりあえず危険ないとこ行ってほしいけど、
まあ、今までさ、うん、まあ、僕結構海外旅行とか行くじゃないですか、うん、で結構目的がやっぱり遊園地行きたいとかさ、世界中のテーマパーク行きたいみたいな強い目的があって、まあ、今までこう海外旅行に行ってきたけど、うん、その都度さ、まあ、そういう話するとさ、うん、いるんだよね、いや海外なんて別にいつでも行けるでしょう
みたいな、いるよね一定数、うん、いつでも行けるでしょ、
ね、今行くの、うん
言う人いるよね、うん、
就職とかの時もさ、うん、いや結構ちょっとまだ行きたくて行けてない場所があるからさ、うん、みたいな話するとさ、うん、いやそんなのも一回就職して落ち着いてからで行くないとか
行くよね、その、うん、いるよね、その自分の物差しでこの、うん、行動について言う人いるよね、うん、
ある程度稼いで、うん、ちょっと早期定年退職とかして、うん、結構老後の楽しみとかで
どんだけ先の、うん、
いるよ本当に
いるよね、でも言う人いるよね、うん、本当に、うん、
ごらんよ
ほら
ほらごらんよ、
行きたい時どころか行けなくなる可能性が出てくるんだから、その時それで後悔するよりさ、
あったじゃん、だって
あった
コロナもあったでしょ、まず
あったよ、うん、
行けましたかコロナの時に、
行けませんでした
僕は、行きましたちなみにですけど
行きましたか、
はい、僕は行きました、まあ、まあ、行かないでしょ、
地震の時外国行きましたか僕は行きました僕は大きな地震の時に
大きな地震があった時、
日本が大変な時
に旅行行けましたか皆さん、行けなかったでしょ
あ、僕は行きました 僕はハワイに
いやこれ、ね、
ずっといました、これは非常に、
ね、一生こすりたいんだよこれ
これはね相当批判を、やっぱ身内にも批判を食らったから、相当なパッシングをね、
東日本大震災の時に、
はい、一番で
当時今ほど SNS とかさ、はい、そのなんかメールとか、だから当時、まあ、2011年当時 の高校生ね、はい、僕らの時のネットワークだと、うん、
まだガラケーよ、
普通にうん、さメールで送受信とかさ、ね、確認しながらメールするぐらい
そうでした、ね、
あの通信環境よ、
はい、分かんない、
でもさ地震の指揮を境にさカズマと全く連絡が取れなくなって
そりゃ心配するわな、うん、何かあったんじゃないかって、ね、
みんな心配しててさ、やっと連絡ついたと思ったらさ、うん、ハワイに行ってましたやっぱそうかと、やっぱ芸能人のご家族だとやっぱり日本に何かあった時スッてこうやっぱ海外に一旦逃げるんだ
と、一気にそのなんかさ、芸能人の子供でもそんななんかフランクな人いるんだっていう反応してた人が、
そうだね、カズマ君のイメージ的には、
こんな気取ってない、こんなにそばにいるタイプの芸能人の、うん、まあ、2世みたいなのいるんだ
っていう、2世だけどなんかそのお金持ち感もそんなないしさ、なら泥臭くアルバイトとかその時もしてたしさ、うん、だからこういう庶民派なんだな、芸能人の2世なのになと思ってた人たちがもうそのハワイの一件で
ふって離れたふって離れたからそっからなんとなく距離取られた人もふっていたから、うん、実際ね、うん、本当にたまたまだったのよ本当に見に行かなきゃ、大学のハワイも視野に入れてたから一回行ってみようみたいな、うん、
前の日までだって普通にね、
そうなんですよ、
その日からハワイに行くって決めてて、はい、うん、じゃあ行かないとはなかなかならないからね、
ちょっとなんない、うん、だからそれがあるんですけど、
でももう関わってた人たちはみんな、
いやそう、
あいつ芸能人、海外逃げた、
芸能人か、なるほどね、
海外逃げた、怖いから、なるほど、ね、
うん、こう仮面をかぶってたわけで、ね、うん、みたいな、
放射能とか怖いから、なるほど、ガテンガミ、本当に
貯めて貯めてのハワイだったからそのお金貯めて貯めてのハワイだったから
いやあれさ、今プレイバックすることじゃないかもしれないけど、はいはいはい、うん、あれ何日に出た、
いやあれはね、
11日に
現場本当にその
もうまさにだって
当日は泊まったから学校に、
うんうんうんうん、あそうだよね、11日と
その1日2日後だったぐらい
ちょうど16年前の今頃ですよ、
うわーそんな経ったか、怖いね、
15年かあれから
当日泊まって、まっ、ね、次の日歩いて家帰って、その駅の頑張って帰って、うんうん、その次の日ぐらい
13
みんな集まったから行ってた
13だ
13、うん、疲れたって感じだけど行くかってなっていったのよ、うん、だからもうやっぱ脳も停止してるよね、うん、そのやっぱ大変で、まあ、バタバタしてるけど、うん、そのみんなにどう思われるかなとかそういうのはもう正直考えてるあれもなく、バッとみんな集まれたらよかった、うん、行こうってなったから本当に、いやもちろんこっちとしてはタイミングが非常に悪かったんだけど、
だから、
まあ、そういう風にね、行かない、行けなくなることがあるから、うん、
行けなくなることがあるからって言ってる2人の説得力のなさがすごいの。
そうね、コロナ中行ったり、うん、まあ、お互いそういろいろあるから、うん、でもタイミング
結論としては、うん、あの行くやつは行く。
そう、行くやつは行くから
何があっても、
何言われようと、
行くやつは行く、
何言われようとさ、
うん、戦争してても
そうだね、
行くやつは行く、
まあ、危ないけどね、うん、まあ行く人は行くから、うん、まあ、とりあえずだからそうやってさ急に行けなくなること考えると、その先のさ、
うん、だからさ、
いつでも行けるじゃんってのが嘘だからね、うん、
円安もすごいしさ、
そうよ、あの頃もっと言っとけばって思う時もあるよ、
うん、思うでしょ、
思う思う、
今その定年して貯まったお金でとか言ってた人はもう貯まったお金じゃいけないんです。
いやそうよ、
老後の心配が勝つはずです
。すぐなくなっちゃうから、うんう
ん、かわいそうなのはだからあれだよね、俺みたいなのはもうバカだからさ、あの何があろうとさ、うん、あのもうお金貯まりしてピュッて全部
いやでもそれも
ばらまいて帰ってきちゃうけど、そういう人はまあいいとしてさ、うん、本当は行きたいけどさ、いやいろんなことを言う人がいるから、
いやそう気にしちゃう、
ちょっと本当は行かない方がいいのかなみたいになっちゃってる人がちょっとだからやっぱかわいそうね、そう、そう考えるとね、
そうやって実際にそういう風に言われ てさ、あそうなんだってなっちゃう人もいるからね、
う
ん、
そうそうそう、
こうしっかり自分のやっぱり意思がちょっと弱い人というか、
うんうん、
好きっていう感情だけで動くって大事だったりするからね、
うんうん、まあ、だからそうね、本当にそれ真に受けてさ、
そうだね、
あの結局大学時代海外行けなかったけど、うん、今も行かないで普通に就職して働いててさ、うん、でその間にどんどん円安になっちゃってさ、うん、どんどん休みづらくなっちゃってみたいになってる人がいたら、うん、やっぱりそれはちょっとね、
そうだね、
かわいそうよねっていう話ではあるんだけれども、まあでも本当にあのさ、うん、現地の人とかともやっぱ絡むわけよ、旅行とか行くとさ、うん、だからちょっとなんか人事じゃなく感じてしまう部分もあるというかさ、
そその場にほぼ近くにいた時があるんだから、
うん、
時間さえ違ければって考えたら、ね、
そうそうそう、
現地の人とかも、ね、優しくしてくれた人がいたとすれば、うん、その人心配するしね、
そうだね、
あ
ちょっとだからまあそういう意味で何ともこう言葉にしがたい感情はありつつという感じなんですけど、まああの僕は一応無事には帰ってきまして、
とりあえずそれだけは心配してる人もいるだろうから
、はい、うんうん、お土産買ってきたんだけどちょっと今日忘れちゃったのよ、
あそうなんだ、
うん、ちょっとあの戦争のこととか気にしてて、
そりゃそう
ごめんごめん、
ね、やっぱ頭の大きな部分で考えてるから、うん、そりゃ、ね、あれいやもう全然
今日結構心ここにあらずみたいな感じでさ、
いつでもいつでも、
うん、
忘れた時
に、まあ、あの、うん、まあ改めて言うことでもないけど、あの つまらないものもつまらないものなんで、あの
全然大丈夫、
まあ、嬉しいです、次回収録の時にで
も気持ちが嬉しいです
かなと思いますけれども、はい、ということで、はい、そろそろ参りましょう、
島田
キックスの木スチームアウト、はい、というわけで始まりました島崎クスノキスチームアウトでございますけれども、改めましてクスノキカンタです、
島崎和真です、
よろしくお願いしま す。あのだからさ、まあこれからさ僕の、うん、YouTube ジェットコラグスチャンネルでさ、あの旅の様子とかも上げてくんだけど、
はい、楽しみ、
やっぱりさ過去の僕の作風とか見てもらったら分かるんだけど、あのその、はい、YouTube のさ、Vlog のさ、あの見てもらったら分かるんだけど、もうあの、まあ、いかにずっこけるかみたいなところではあるんだよ、そうだね、うん、
ちょっと楽しみに、
いかにそうずっこけるか、いかにこう、あの辛辣にさ、ちょっとおちょね冷笑じゃないけど、
そうだね、
うん、
ちょっと水曜どうでしょうかを思って見てしまう時もあるから、うん、なんかとどうなるかなみたいな、
俺も、うん、しょうもないし、うん、行く先々の遊園地もしょうもないみたいなテンションでこう
田舎のところは特にねすごかったよね、
うんうん、なんかさ
日本田舎の時、
バカだなこいつとかさ、うん、しょうもない場所だなって思ってこうヘラヘラ見てほしいんだけど、
まあもう一番楽しいよ、うん、あれ
は、あの頃は良かったよねって感じになっちゃうとやりづらいんだよね
まあまあちょっとスタンスとしてはね、うん、まあまあまあでも、うん、まあそこは一回抜きにしてさ見てもらって楽しんでもらえると嬉しいね、
そうそうそう、なんか上げる時期とかもさまた難しいなと思って、すっかりこう大惨事になっちゃった後にさ、
どうなんだ
ろうね、面白おかしいやつ上げちゃったりとかするとなんか
でも良さ伝えるっていう面もあるから、
すごい道徳心の欠如したやつみたいにならないか
いや難しい、でも変にその伸ばし伸ばしで鮮度がやっぱり ね、とは思うから難しいよね。
難しいところだよね。
本当に難しいね。
この作る側の感情もやっぱりどうしてもあるしさ。
いやそうよ。でもその、やっぱいいところの面さ含めて早めに見たい気持ちもあるよね。
まあ、ね
普通にやっぱ待ってる、やっぱ一視聴者としてはまあできるだけ早く見たいなっていうのもやっぱあるし、その結構どうあれっていう感じかな。一としては。
まあそうよね。
やっぱり。
まあ基本的にはさ、こっちもそのつもりではいるんだけど
ね。難しいね。これは難しい。
カズマくんはさ、なんかあの自分が行った場所がさ、あの自分がいなくなった瞬間に戦争が始まったみたいなエピソードある？
嘘でしょ。え、今テレビってこんなトーク振られるの？テレビ今バイメディアってこんな今難しいの若手芸人に当てられることがある？嘘でしょ。養成所通い直さなきゃ今こんなレベルなの？
よくあるのはさ、テレビラジオってあのテレビの収録前のさアンケートとかですごいピンポイントなエピソードトーク求められるみたいな。聞くよね。
聞くよね。テーマがテーマだしめっちゃよく、難しいね。よりによってだけど、まあまあないけど、ちょっとだからその気持ちの面ではやっぱり共感しづらいところはあるんだけど、まあそうだね。
さ、
はい、
あの今日さ、あのやっぱりこう中東に関してさ、面白おかしい話をすることは心が痛むんだけど、
まあまあ難しい。
カズマくんが、戦争とか何にも起こってなかった体で、あの気になってたこととかがあったら聞いてもらって、
それ
、その話題振ったのがさカズマになればもう俺の責任じゃないから。
そうだね。そうよ、そうそう、俺が聞く分には俺の興味で、俺やっぱ言い方悪いけど、そのなんだろう、やっぱ普通にそのどんな感じだったのかなっていうのは、結構山ほどあるから、普通に今日聞こうと思ってたことじゃ聞くよ。
いや、そうそうそう、そうしてもらえるとちょっとありがたいなと思って
さ。まず普通にさ、やっぱ行くのが結構いろんな経由であれだったから、まあ問題なくそこら辺は大丈夫だった。なんか途中でこの前もさ、なんだろうな、一本乗り過ごしてだとか、そういう交通面ではどうなったのかなって。
交通面ね、
結構気になる。
まあ、問題があったかといえば、いっぱいあったよ。
いっぱいあるわ。
いっぱいあったよ。
いっぱいある。やっぱ全部完璧なことは無理だね。
まずね、フィリピンね、
結構交通面気になってると思う。
まあ、交通一番ひどかったね、過去行った国の中で。俺25カ国ぐらいさ、よその国行ってるんだけど。
マジ一番
過去一ひどかった。
交通が、
交通事情、
事情が悪い。
例えばさ、今ここ葛西、まあ、東京駅の方まで車で行きたいとするじゃん。したらさ、まあ一本道じゃないけどさ、東京の道なんか、まあおよそさ、あのこう東京駅に向かう側の車線とさ、葛西に来る側の車線とあるじゃん。まあ、2ずつぐらいあるとする
そうだね。
まあ東京駅に行きたい人が多い時間帯は、まあ、その東京駅に行く側の車線が詰まるわね。
そうだね、も
ちろん渋滞になって、逆側空いてたりとかするかもしれない。
上り下りみたいなね。
で時間帯が変わったら今度逆にさ、葛西から、あ、ごめんごめん、東京から葛西に向かっていく車線が混んだりとかする。
そうだね。
その辺の話をすると、マニラっていうのは、
マニラ、首都だよね。
ね、交通量の多い方の車線に全てが飲み込まれる。
どういうこと？だって分かれてん、どういうこと？飲み込まれる？
こっちが、こっちに行く車線とかの概念が非常に希薄。
そうなの？
まあそれこそビル街とかもうすごい栄えてるエリアはある程度ちゃんと機能してるよ。ただそこに至るまでのちょっとそのだから30分ぐらい外れた道とかになると、もうそもそもこれは何車線ある道なのかとかが全然わかんない。スペースの限りみんな走ってるというか、横幅の限りある程度はあるのよ。まあマニラ右側マニラというかフィリピンは右側通行だから、まあ、あの基本的にはみんな右側を走ってるんだけど、で対向車線が左側を走ってるんだけど、だから、まあ、より交通量の多い方の車線がだからみんな右側を基本的に右側を使ってそっちのみんなが行きたい方向に向かって走ってるんだけど、たまにフラーっとこう一番端っこの方をヒューンってこう左逆方向にすり抜けてくる車とかがあるよね。
そのネズミみたいな動きしてくるのがいるんだ。そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、いるよね。
へえ、危ないね。だからさ、ちゃんと
東京とかだとさ、あの年寄りがさ逆方向の車線入って高速で暴走してるみたいなのあるじゃん、
よく映像で見る、
だから、まあ、あの年寄りでもないし、あの認知症でもないし、
はっきりしてる、
ちゃんとした意識で逆方向に走ってるやつがいるよね、目的地に向かって。
危ないね、本当に危ないね。
だからあの別、ただなんかもうお互いそれ分かってるから、
もう感覚なんだ、
感覚的にさ。
へえ、
だから結構でかい道路とかでぶわって片方の車線だけめっちゃさ交通量多い時とかおーっとっとっとみたいなのを、まあ、結構何回も見て
る。危ないわ。もう交通事故とかってカウントはもうしなくなるだろう、うん、でもそんだけ
大変なそういう街でさまたなんかさ、うん、なんとも言えない場所にある遊園地とかに行くために歩道のない道とか歩いてるわけ。
危ない、うん、あるよね。日本でもあるよね。されてないし、
うん、そうするともうおーっとっとっとおーっとっとっとっとっとみたいな。
そいつがだって流れてくんだもんね。避けようとしたそいつが、
うん、もう逆からなんか逆車線から車来たぞーっと避けなきゃ、避けた先になんか人いるんだけどみたいな。ああ
みたいな。めっちゃ危ない、うん、よかった怪我しなくて。
あれはだからめちゃくちゃだね。まあそうだね、まあ、時間の問題で死ぬよあんな街で生きてたら。
いやそうだよ、運だよね、うん、もはや本当に運、
あれ時間の問題で全然死ぬと思う。
運だね、時間と運、うん、長くは生きれないかもしれない、
ね、そういう街でさ主流になってるさ交通手段が、
うん、
ジプニーっていうので
ジプニー
何かっていうと、うん、乗り合いバスみたいなやつで、
バスなんだ。
ジープの、
あ、ジープか、
なんか後ろ3分の2ぐらいを無理やり、なんていうのかな、あのさ、うん、馬車のさ、
はいはいはいはい、わかるわかる、
あれに改造したみたいな乗り物なんだけど、
魔改造したやつがあんだ、うん、
それがジープに見渡す限り走ってる。
ジプニーが。
ジプニーが。
ほとんどジプニー。うん、
でジプニーは。
面白。
やばいのが、うん、見た目がね、パリペ、ちょっと見てもらおうかな。
あ、ちょっと見たいな。なんか想像がつかない、その馬車の後ろってわかるけど、前がジープなんでしょ、だって。そんなキメラみたいなのがあんの。どういうこと？
これまあジプニーって検索するとまあ出てきて、実際こんな感じなんだけど、
うわすーげえ、
これが
これど本当サファリパークみたいなの、うん、走ってるやつみたい。
これ分かんないのが、まあ、あの これ
あー本当だ、後ろだけ
で、こういうさ、なんかギラギラにカスタムされたやつとかも
本当だ、
これすごいさ、
デコトラだ、
おしゃれにペイントされてるでしょ、デコトラみたいにみたいのもあれば、なんかこういうあの元の素材感丸出しみたいなやつもある。
本当だ。
これがまあ素材全部ジプニーなんだけど、
へ
ー、でその
主流なんだ。幅もまたでかいね、
うん、でね、なんて言ったらいいかな、あの普通のバスみたいに、うん、あのみんなこう縦に乗るわけじゃないの、うん、これ内側はあの、向かい合って乗る感じ、横になって。
あ、なるほど、
うん、あの電車みたい、うん、あの在来線の電車みたいな感じでさ、うん、向かい合って乗る感じで、もちろん窓とかないからさ、うん、で、結構すぐ満員になっちゃったりするのね、
へ
みんな乗るから、うん、そうすると本当に、うん、あのインドの電車みたいな感じで外側にみんな捕まって乗ったりとかする。
うわー危な、う
ん、でもさすぐおっとっとっとっととかなるじゃん。
なるね、
うん、もうみんな大爆笑みたいな。
大爆笑なの。なんで笑ってられるの。その
そういう
心が分かんない、
そういう感覚でやってるあいつらは。
そ、うん、危ないよ、楽しんでるんだもう人生において。
そうだね、
危な。
ちなみに40円ぐらいで乗れる。
安
で、これまたさ、これ
むちゃくちゃ、
まあ、バスって言ったのが良くなかったのかもしれないんだけど、特に停留所とかも決まってないの。
ああ、もう降りたい時降りろ。
来たら、おーい、乗せてくれみたいな。
相乗りだ、相乗りみたいなやつだ、うん、途中で。
で、さあ、そうだ、プスプスプスプスプス。
すごい光景だな。
うん、で、乗せてもらってさ、あの後ろのなんかさ、
乗せてもらうっていうか、もう乗り込む感じだよね、
なんかガリバートンネルみたいなさ、すっごい、腰掛けがちっすごいちっちゃくなって入るのよ、入り口狭くて。
ドラえもんの、
うん、
マジ
で中入って、はい、で、その1回、40円ぐらいでどこまでも乗れるんだけど。
どこまでも行けんだ、
うん、40円渡して、まあ、
途中で確かに降りるとき払うみたいなのもなさそうだよな、そんだけ混んでたら、うん、
でさ、うん、その降りる方も停留じゃないからさ、
うん、
で
そうだよね、
降りたくなったらなんか パラポーって言う、
パラポー、うん、
パラポーって言うと、うん、止まってくれるの、プスプスプスプスプスプスプスプスプ
スプスプスプスプスプスプスプスプスプスプスプスプスプス
プスプスプスプスプス
プスプスプスプスプス
プスプスプ、誰か人が乗ってきたと思ったらさ、うん、ほんと30メートルぐらい先でパラポされたりとかさ。
パラポされる、
パラポプスプスプスプスプスプスみたいな。
まあね、おのおの多分ほんとギリまで降りたい時降りるもんね。なるべく歩きたくない
からね。何せ40円払ってますからみたいな。
なるべくギリまで来たいね。
もうみんなおいおいおいおいみたいな。
3、4人まとめてってことはないだろうね。
でさ、だから でさ、これまたね難しいのが、はい、一応ルートあるんだって、巡回してるこことここ巡回してるやつですよみたいなやつがあるんだけど、これさ、うん、まあまあまあパッと見ね、
ディープにパラ、
これさどっから行ってどこまで行くか分かる、こんなもん、
分かるわけなくない、
うん、でさ、うん、
駅から、うん、いや
これとかもさ、
ね、どっから行ってどっから行くのって分かっか、
これさ行き先が書いてあるように見えて、うん、あの楽しくやろうぜみたいなこと書いてあるの。そなん
か何よ
普通のパスだったら
何よ、
あの行き先が書いてある
の、そうだね、うん、一番その行き先が書いてあるとこに書いてあるね、うん、大きな文字で英語で、
うん、これとかもさ
何を楽しくすることか、
この横サイドさ本当だ一番でかくさ、うん、あの普通目的地とか書いておいてほしいじゃん、そのなんかマニラ行きとかパセイ駅方面とか
一番確認しやすい場所だ
ね、うん、椅子って書いてあるでしょ、
あの、
うん、
イスズの、
うん、ジープですらね、イスズって書いてあるんだよね、
しかも上から塗ったような感じだね、それも、
そう
イスズ、あの
だからさ基本行き先が分からないんだよ、
分かんないよ、うん、それ、うん、
あのカーズのライトニングマックイーンの絵書いてあるやつとかあった、う
ん、何でもありだね、
だから一旦止めるじゃん、
すごい国だ、ね、
うん、で行き先聞くのよ、ここ行くんだけど行くみたいな、
ああ
聞くのね、そうするとイエスともノーとも言わずに、えい乗った乗ったみたいな、
へえ、それが知りたいのに、ね、
動き始めて、うん、Google マップとかでこう座標を追ってると全然違うとこ行ってすよ
確認したんだよね、うん、最初に OK っていう意味の乗った乗ったでは全くなかったってことか、うん、ただただ乗れと、うん、その今早く
多分現地で暮らしてる人はここの通り走っててってことは、
あーいやそれは
とか
親切じゃないね、うん
でなんか把握してるんだと思う、俺が泊まった、まあね、うん、ホテルの前を通るジプニーはもう一つの行き先しかないやつだったからよかったんだけど、うんうん、もうジプニーだらけのとことかもあるのよ、そうするともうとんでもないとこ連れてかれるんで、
ね、どのジプニーがどこ行くかな
って、でさっきも言ったけど、あ本当に混んでると 100m に1回ぐらい泊まるから、
うん、パラポ、
うん、パラポされるから、
パラポされるから
で遅いな、もうさ遅いのね、もう途中で気づいたんだけど全く公共交通としては使い物にならないなんでこんなさ、あの
なんでそれがメインなの、
わかんないんだけどそんな普及してんのかわかんないんだけど、
何が OK とされてるの、それで
1回40で儲かるとも思えないし、
いや思えないね、うん、
その公共交通でさ、まあ、基本最初移動しててさ、そのホテルから自分が行きたかったなんか商店街みたいなのがあって、食べ物がの屋台とかいっぱい出てる商店街みたいなのがあって、そこまで大した距離じゃないんだよ、うん、もうジプニーで、1時間20分かかりますってまず出たの、ねはい、でまあまあまあジプニーこれこんなんあったらさ1回ぐらいその旅行中乗ってみたい、
いやそれはそう
ちょっと乗ってみ、うん、乗ってみ
経験よ、
そうそうそう、うん、アトラクションとして乗ってみたいなと思ってさ、ね、まあ乗るじゃん、
うん、
乗ってさで真ん中のそのなんか遺跡みたいのがあるところが、うん、一応そのジプニーの終点みたいになってて、でそこでまた乗り換えるみたいになってるんだけど、うん、そのさ1時間20分で着きますって言われてた、うん、そのフードマーケットみたいなとこ、うん、その真ん中の中間地点の遺跡まで1時間20分かかってるの
パラポ多め、
パラポ多めだった
から、うん、パラポ多めか、
でそこで乗り換えてさまた間違えてさ、
ね、
間違えたところ、間違えてっていうかさ騙されてさ全然違うとこ連れてかれたりとかしてさ、で歩いて戻ったりとかやってるうちにさ結局3時間ぐらいかかってさ、
うわ大変、
で着くまでにさ歩いた歩数がもうさ、うん、2万6000歩ぐらい歩いてんの
その
万歩計みたいな、
何個かのご飯じゃ補給できないカロリーをもう使ってるわけね、
うんうん、でもうたくさんだと思ってさ、
もうたくさん
商店街からの帰りさ普通にウーバータクシーさ拾ってさ、そしたらさ、まあ、28分で帰ってきたはい、というわけでお送りしてまいりました、はい、島崎クスのキスチームアウトでございますけれども、そろそろお別れのお時間でございます。
ジプニー会でございます、はい、タクシー来るとジプニー会、すごい気になった、すごいね、
フィリピンはね、うん、何も今戦火がないんで、いくらいじっても大丈夫あの今中東危ないですから、はい、フィリピンに行ってみてください
見てみましょう、はい、みんなで乗ってみましょう、うん、
ジプニーに乗ってください、はい、遅いんで
乗り物の紹介で遅いんで、い
あのサイズで、いやマジでね 50cc ぐらいだと思うよ、
あれ 50cc で動く、あのサイズ感で、
うん、本当に
軽バイクじゃないんだからさそんぐらいの遅さを感じれるんだ、 あこれはやっぱ面白い経験ですわ。はい、
まあ、というわけで、
はい、
ここまでのお相手は楠木貫太と
下崎和真でした。
ありがとうございました。早く戦争終わるといいですね。はい。